近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組を聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしてまいります。私が日常の中で考え感じたことをお伝えして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。昨年からのマイブームは、人はそれぞれ別の世界で生きている、人はそれぞれが独自の進化をした別の生き物だということです。で、このような世界でどうすれば人間関係や組織がうまくいくのか、今日はアメリカ人の作家サイモン・シネックさんの優れたリーダーはどうやって行動を促すかという話をベースにお話をさせていただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。夢の種。改めましてこんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。昨年来、人はそれぞれ別の世界で生きている、人はそれぞれが独自の進化をした別の生き物だ、まあこういう思いにとらわれてですね、ずっとなんか日々を過ごしてきているわけなんですけれども、知れば知るほど人の違いが分かって、これは組織っていうのをうまく運営するのは本当に難しいなっていうふうに思ったりもしています。で、どうすればいいんだろうなんていうことを考えているときに、先日以前勤めた会社の先輩からある動画を紹介していただきました。それはアメリカ人の作家サイモン・シネックさんという方の優れたリーダーはどうやって行動を促すかというものなんですね。で、これはテッドトークの動画で何千万回も見られている、非常にある意味有名な動画なんでしょうね、だったんですけども、これを見て、非常にいいヒントをたくさんいただきました。それを見て感じたことをですね、今日はお伝えしながら皆様にも何か気づきのきっかけをお伝えできればなというふうに思っています。で、先日からですね、人はそれぞれ違うと、だからなんて言うんでしょう、違った世界に生きてるからうまくこれコミュニケーションを取ったりとか協力して物事を進めるってのは非常に難しいななんてことを思っていたんですけれども、去年の暮れに話したですね、漫画のサッカー漫画の青足っていう、漫画の話があるんですけど、その漫画はですね、それに対する答えのヒントがあったように思います。愛媛の田舎から出てきた葦人と東京のエリートのサッカー少年たちの、ぶつかり合いと葛藤と、でそれを通じてみんながこう目標に向かって、なんていうんでしょうね、サッカーに取り組んでいくっていう、こういう漫画だったんですけれども、最初は全くうまくいかなかったんですが、なぜうまくいったのかっていう、そのベースは共通の目的があったからなんですね。要はみんなお互いがこう何かいがみ合いながらもサッカーが上手くなりたい、サッカーが好きだ、勝ちたい、こういうですね共通の目的があった、 まあ、これがあのアシトたちがうまくいった大きな原因ではないかなというふうに思っています。こういう共通の目的、何のために、自分たちはこれをやっているのか、まあ、そういったですね根本的な部分の共有ができると違った世界に生きている人間、別々の世界に生きている人間でも歩み寄って協力し合うことができるのではないかな、まあ、こんなことを感じさせていただきました。で去年の夏頃ですかね、ご紹介したあのリッスンという本があるんですけれども、この本も非常に興味深いことが書いてあって、人がなかなか人の話を聞けないのは、反対意見を聞くと生理的に脅威を感じるからだっていうことを書いていたんですね。で、反論とか間違っているという感じがするだけで生存の脅威を感じる。で、特にあの宗教とか政治についてまあ、争いが多いわけですけれども、こういうところで少しでもちょっとあの違った意見、を言われるとですね、自分の存在が脅かされているっていうふうに感じてしまう。だから争いが起きる、まあ、こういうことが あるようです、まあ、特にあの新型コロナウイルスの感染が広がってからですね、いろんな意見があって、まあ、ネット上を見るとですね、ワクチン派、反ワクチン派で大変なバトルがあったり、しますけれども、この辺も同じことなのかもしれないなというふうに思います。で、なぜ、そういうふうになるのかというと、その要因としては脳の扁桃体っていう部分が あるからだっていうふうに書かれていました。で、この扁桃体というのは原始的な脳で、あの大脳皮質、まあ、表面的な脳ではなくてその内側のですね大脳辺縁系の一部なんですけれども、まあ、恐怖とか不安とか悲しみとか喜びとか直感力とかこういう感覚的な部分を、司る脳の部分なんですよね。でさっきの反対意見を聞くっていうことはこの中の恐怖とか不安の部分に、ダイレクトに伝わっていくので反射的にそれに対して反撃するっていうんでしょうか、まあそういった行動になりやすい、まあこういうことになるんだというふうに思います。でこれが分かるとその逆の部分、まあ恐怖とか不安じゃなくて喜びとかですね、そういった感情も扁桃体っていうのは、司っていますから、扁桃体にそういったものを伝えていけばプラスの感覚、反対意見というよりも共感とかですね、同意とか信頼とか、まあそういったことが生まれるのではないかなというふうに、感じています。で先ほどお話したサイモン・シネックさんの、話は実はそういうことを具体的に話をしているっていうふうに感じています。ではどんなお話をされているのかっていうことなんですけれども、最初にですね、でこの動画はですね、YouTube で見ることができますから、皆さんもしお時間があったら、ぜひ検索して見てみていただければと思うんですけれども、サイモン・シネック、優れたリーダーはどうやって行動を促すかっていうタイトルですので、これで検索してみていただければと思うんですけれどもね。で、その動画2010年頃にアップされた動画です。で、Apple、iPhone の Apple ですよね。Apple の事例を非常に多く使っていました。で、2010年頃っていうと、iPhone がまだ出てそんなに経っていない時期で、Apple のその卓越性っていうんですかね、まあ、その辺が非常に、まあ、顕著だった時期だと思うんですけれども、今でもそれはまだ続いてるのかなっていう気はしています。 ちょっと古い感覚になるかもしれませんが、どんなことをサイモン・シネックさんが言ってるのか、ちょっとお話ししてみますね。で、どうしてアップルはあれほど革新的なのか。毎年毎年、他の競合のどこよりも革新であり続けています。でも、コンピュータの会社には変わりありません。他の会社と似たようなものです。同じような人材を同じように集め、同じような代理店やコンサルタントやメディアを使っています。では、なぜアップルには他と違う何かがあるように見えるんでしょうか。まあ、こんなことから、まあ、導入部分が あるわけです。で、明らかになったことはあるパターンです。分かったのは、偉大で人を動かす指導者や組織はすべて考え、行動し、伝える仕方が全く同じなのです。そしてそのやり方は他の人たちとは正反対なのですということを言っています。で、これを、世界で最も単純なアイデアかもしれませんと言いながら、サイモン・シネックさんはゴールデンサークルっていうふうに呼んでいるんですね。で、そのゴールデンサークルってのはどういうものなのか、まあ、ラジオですのでちょっと図をお伝えすることがなかなか難しいんですけども、ちょっとイメージしていただきたいんですが、皆さん円を思い浮かべていただきたいんですね。大きい円で、その中に小さい円を2つ内側に描いてみていただければと思います。で、三重の円ができました。で、一番真ん中の小さい円、ここにホワイ。なぜっていうことですよね。イメージしていただいて、真ん中の円にハウ。どのようにっていうことをイメージしていただいて、一番外の円にはホワッと。何？何をっていうことを、イメージしていただけますでしょうか。これがですね、非常に何て言うでしょう、シンプルですけど何かの時に思い出しやすいイメージですので、その30年を思い浮かべていただいて、で、なぜ、何をやってるかっていうのを分かっている人はたくさんいると。で、差別化する提案とかですね、どのようになるのかってよく分かってるんですけども、なぜやっているのかが分かっている人や組織は非常に少ないっていうふうに言われています。確かに日々、なぜ今このことをやっているのかっていうふうに意識しながらやっていることは私自身も少ないなというふうに思います。で、このことを聞いて、あ、そうだよね。そもそも自分の仕事は何のためにやってるんだろう、なんていうことをですね、ちょっと考えさせられたりしました。なぜっていうのは何のためっていう目的ですよね。で、その組織の存在する理由は何か。で、これもちょっとズキッとしたんですけど、何のために朝起きるのかとかですね、なぜそれが大事なのか、まあ、こんなことを考えながら感じながら、自分自身は普段あまり行動してなかったな、目の前のことにとらわれて何をするのかっていう方に意識をとらわれて、そもそも何のためにっていうことを考えたり感じたりすることが本当に少なくなっているなっていうことを感じました。何かこう根本的なね、原点を思い出させてくれるような質問をされていました。前半はそのサイモン・シネックさんのちょっと導入部分のお話をさせていただきましたが、後半はもう少し詳しくその中身についてお話をさせていただきたいと思います。
夢のため。
前半はサイモン・シネックさんの、優れたリーダーはどうやって行動を促すかという動画の導入の部分のお話をさせていただきました。後半はその中身を少し詳しくお話をさせていただきたいと思います。でシネックさんはアップルが大好きみたいでですね、アップルの事例が、たくさん出てきてるんですけども、アップルが他の会社と同じだったらこんな CM を作るよねっていうようなことを言っています。我々のコンピューターは素晴らしく美しいデザインで簡単に使え、ユーザーフレンドリー、一ついかがですか、こんな話、これだといりませんよねっていうようなことを言ってました。要は心に刺さらないっていうことなんですよね。で普通、我々ってのはこういうふうな、なんて言うんでしょうね、メリットっていうんでしょうかね、他と比べていいところっていうんでしょうか、そういうことをどうしてもその伝えたり売り込んだり、しがちなんですけれども、それで買ってほしいとか何か行動してほしいとか、そういうことを期待するんですが、ほとんどそれでは相手が動いてくれることはない。でこういうことも言ってました。法律事務所、私たちは新しい法律事務所を解消しました。最高の弁護士たちと大手のクライアントを抱えています。私たちは常にクライアント第一で行動します。なんかよくありがちな名前のことですけども、これだと確かになんか頼もうかなっていうような気にはなかなかなりませんよね。で車なんかもこんな感じで言われることが多いんですけど、これが私たちの車のニューモデルです、低燃費でシートは総カーバリいかがですか、これも結構ありますけど心動かされませんよね。でじゃあアップルだったらどんな風に伝えるのかっていうことなんですけれども、こんな感じですね。我々のすることは全て世界を変えるという信念で行っています。違う考え方に価値があると信じています。私たちが世界を変える手段は美しくデザインされ簡単に使えて親しみやすい製品です。こうして素晴らしいコンピューターが出来上がりました。こんな感じでやるでしょうと、これだとなんか他と違うよね、なんか欲しくなるよねみたいな感覚になる気がします。でアップルっていうのは実は私が若い頃にですね、やっぱすごい先進的な会社だなっていう気がしていて、のマッキントッシュっていう、今 Mac って言ってますけど、当時はマッキントッシュ、四角いちっちゃいコンピューターが出たんですよね。ある年齢以上の方はご存知かと思いますけど、画面が白くて文字のフォントもなんかすごいかっこよくて、でマウスがあって、マウスのボタンが一つなんですよね。そういうのがあって、やっぱりこれちょっと違うよねっていう、そういう感覚はありました。なのでやっぱり世界を変えるという信念でやってるっていうのは本当にその通りだなっていうふうに当時のことを思い出して、感じますし、今もやっぱりそういう根本的な部分は同じだなっていう感じがします。でさっき言ったアップルのそのコマーシャル的な話っていうのは中から外に行ってるんですよ。中が何のためにやってるのかってところから入ってるんです。世界を変えるっていうところが何のためで、だんだん外に行って、手段としては美しくデザインされたされて簡単に使える、で素晴らしいコンピューターです。だからだんだん漠然としたその内容からだんだん具体的なものに中から外に出ていってる、こういう流れで、話をすると相手に伝わりやすいっていうんですかね、さっき言った大脳の中の方にこうダイレクトにこう訴えるっていうんでしょうか、そんな感じですよね。なのでこのシネックさん、サイモン・シネックさんのゴールデンサークルっていうのは、通常は 外から中に入る、何をどのように何のためにこういうふうに入るわけですけども、その逆、情報の順番を逆にすること、これが非常に重要だということです。要は人は何をではなくてなぜに動かされるんだ、まあ、こういうことを言っています。でこれは以前もこの番組のちょっとご紹介したんですけども、ジャパネット高田の高田明さんが言われていることともすごく共通するなっていうふうに感じていてですね、まあ、ジャパネット高田さんっていうのはまあテレビショッピングで物を売るわけですけれども、結構有名メーカーの家電とかそういうものであんまり売れなかったものがあったりするときに、ジャパネット高田さんが売るとですね、爆発的に売れたりすることがあるんですね。で本当にその機能はまああまり大したことがないというか、普通の、例えばデジカメとかですね、そういうものをまあ一般の売り方っていうのは何百万画素とかですね、ズームがこうとかですね、なんとかそういうふうにして売ってるケースが多いんですけど、高田さんは違うんですよね。これを使うとあなたの人生っていうのはこういうふうに良くなりますよ、まあ、こんな伝え方をしていることが多いんです。で例えば単なるデジカメでも、これを、お孫さんをこれで撮ってあげて、そのデータをずっと貯めて、お孫さんが何歳になった時にこれをみんなで一緒に見たらこんなに幸せになりますよねみたいな、そんな感じを伝えていくんです。まあまさに何のためにっていうことなんですけれども、おじいちゃんおばあちゃん、お孫さんが幸せな時間を過ごすためにこのデジカメを使うといいですよねなんて言うと、これが爆発的に売れたりする、まあ、こういうケースは非常に、多いのではないかなというふうに思います。まあ他にもいろんな事例があるんですけれども、デルっていうメーカーがありますよね、コンピューターメーカーが。で昔MP3 プレイヤーとか PDA とか発売したことがあるらしいんです。非常に高品質な製品でデザインも申し分なかったようなんですが、全然売れなかったらしいんですね。でこれはおそらく何から入ったわけですね。こういった CPU があって早いですよとかですね、まあそんな機能から入っていったのではないかなというふうに想像しています。で、シネックさんは自分が提供するものを必要とする人とビジネスをするのではなく、自分の信じることを信じる人とビジネスするのを目標とすべきなのですっていうことです。まあ、信じること。まあ価値観とか、もしかしたら世界観とか、そういった部分になるかと思いますけど、まあそういうことを言われています。で、ここが非常に興味深いんですけども、こういう話をするのは、すべては生物学の原理に基づいていることですということを言われているんですよ。心理学ではなく生物学ですということですね。でどうもこういうことを言うと、なんかメンタルのことだから心理学的なことかなと思うと、生物学的なまあことです。要は人間の脳、まあ人間という生物の脳を見ていくとそういうことになるんだよっていうふうに、話しています。で皆さんちょっと脳をですね、イメージしていただきたいんですけど、上から見ていただいてこの断面を見るとですね、脳は3つの部位に分かれると。表面部分で中の部分で真ん中の部分っていう。で表面は大脳皮質で、これは人間特有の発達した脳なんですけれども、その内側は大脳辺縁系って言って、ここがさっき言った扁桃体があるところで、感情とか信頼とか忠誠心なんかを司るんですけれども、これがさっき の3つの円ですよね。 Why, How, What、まあ、 これとマッチしてるんだっていうことを言っていて、ああなるほどなっていうふうに感じました。だから何か人に伝えるときにはその脳の真ん中、大脳辺縁系の方に訴える、まあ、そのためには何のためにっていうことを伝える、まあ、これが非常に、重要だなということを感じさせていただきました。この辺はですねちょっとまだまだ私自身も分かってない部分があるので少しまた深掘りしてみたいななんていうふうに思っている部分なんですけれども、ぜひ3つの円を思い浮かべていただいて、Why、How、What、脳の円を見ていただいて大脳辺縁系と、大脳質、まあ、こんなイメージでですね、イメージしていただけるとよろしいのかなというふうに思っています。ですのでいろんな事実とかデータを伝えてもですね細かいこと分かったけどなんか納得できないななんていうふうに、思うことがあるんですけれども、こういう場合はやっぱり外からの情報が多いっていうふうになっていくのかなというふうに思っています。で、これは先ほども言ったんですけど自分の商品を必要とする人に売るのではなく自分が信じるものを信じてくれる人に売ることを目指すべきです。で、単に仕事を求めている人を雇うのではなく自分の信念を信じてくれる人を雇うことを目指すべきですということも言われています。で、仕事ができるというだけの理由で採用した人はお金のために働くでしょう。しかしあなたの信念を信じてくれる人を雇えばその人は血と汗と涙を流して働くのです、まあ、こんなことも言われています。これ経営者の方々にとってはものすごく響く刺さる言葉ではないかなというふうに思っています。で、この辺のことをですね飛行機のライト兄弟の事例も使って分かりやすく説明、していますのでね、何度もちょっとお話しますけれどよかったらこの動画ぜひ一度見ていただければと思います。18分ぐらいですかね、長さとしては非常に面白い動画ですのでぜひご覧になっていただければというふうに思います。今お話しした内容はですね、まあ、組織、まあ、いろんな組織がありますけれども人を採用するときの大きなヒントにもなるのではないかなというふうに思っています。なぜこの組織はあるのか、何のためにやっているのか、まあ、そういうことを伝えて、それに共感してくれる人、それを信じてくれる人、まあ、そういう人を採用すると組織がうまくいきやすい、まあ、こういうことも分かってくるのではないかなというふうに思っています。ただ伝えたことは、しっかり実践しなければいけませんからね、これはこれでまた大変なことなんですけども、ぜひ経営者の方々とか組織のトップの方で人を採用される方は、さっきお話ししたようなこともですね、ぜひ参考にしてみていただければと思います。では、エンディングに入らせていただきたいと思います。
応援貢献夢の種。
今日はサイモン・シネックさんの優れたリーダーはどうやって行動を促すかという動画の内容をお伝えしながらいろんなお話をさせていただきました。まあ、これについてはですね私自身も関心があるのでさらにいろいろちょっと学んでみてですねまたこの番組でお伝えできればと思っています。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
しばらくぶりに帰ってきたのに昼も